シャープ32、井上裕二の身の丈ステーション。はい、始まりました。ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。私が心も満タンに井上裕二でございます。2024年5月20日月曜日、この番組は私井上裕二が自分の身の丈に合った投稿していく非常にパーシャルな30分番組です。はい、ただいまリアルタイム5月18日土曜日23時半でございます。はい、ザ・セカンド直後本当は昨日ね、金曜日に収録予定だったんですけど、まあ、せっかくね、はい、で以前から、セカンドの話はちらほらこの番組でもしていたんで、その決勝が、土曜日にあるってなったら、そりゃさセカンド後の方がいいじゃんと思って、で予定を変えてもらってね、はい、今日このタイミングでの収録となったわけなんですけれども、もう別に結果言っちゃっていいよね。はい、優勝は学天則さんで、準優勝がザ・パンチさん、おめでとうございます。いやー、すーごい、なんかね、前も言ったと思うけど、やっぱ漫才ってかっこいいよね。まあそのね、前も話したと思うけど、俺は漫画のべしゃり暮らしを読んでさ、で本気でお笑いやってみたいなって思った人間でもあるんで、だからやっぱ漫才って、もちろんお笑い芸人さん全員リスペクトあるし、めちゃめちゃかっこいいんですけど、やっぱね、漫才師って一個また違うなって個人的にね思う節がありまして、いやー、でやっぱね、ザ・セカンドは一視聴者として語らせてもらいますね。めちゃめちゃね、お笑い素人で、はい、で何度も言うように、別にお笑いは好きだけど詳しいわけじゃない、俺が語るんでね、ちょっとそこ違うだろうって思われちゃう部分もあるかと思うんですけど、それを踏まえた上で聞いていただくとすると、俺はね、ショーレースの中でザ・セカンドがね、今一番好きなんですよ。やっぱね、空気感っていうのが、ショーレースだけど、一個また違うじゃないですか。やっぱりその、ベテランの方々がやられてるっていうので、余裕があるから、平場とかもさ、すごく見てて、ね、生放送の、なんか、いい意味で、バラエティ番組って感じ。まあ、ショーレース、バラエティ番組なんだけど、なんか、ショーレースって一個ね、忘れさせてもらえるような。で、今年はね、で、去年は、だんだん松本人志さんが、はい。あれ、なんていう立ち位置だったっけ？ね、まあ、見届け人って言いますわ、俺は。なんか、また、あったわ、英語の。カタカナのやつ。なんだっけ？で、今年が、まあ、松本さんの今、いろいろあったじゃないですか。だから、博多華丸大吉と、クリームシチューの有田さん。ね。あと、後半からは、去年の優勝のギャロップですね。が出てます。あ、ごめんなさい。素人すぎて、ちょっと継承略で言いますからね。コンビ名とか特に。はい。そう、ギャロップも参加しまして、に見てたっていう。なんかね、そこはそこで、その3組。人数って5人なんだけど、5人がおのおの、そこでまたフリートークというか、こう、回してく感じもめちゃめちゃ面白かったっす。これ見てて。あとね、いい点、良かった点っていうのは、まあ、これはもうね、みんな言ってることだけど、やっぱね、評価方法、審査方法っていうのが、まあみんな知ってると思うけど、トーナメント式なんですよね、決勝とかは。 だからそので、一般審査員、一般の方がそれを見て、3段階評価で点数をつけていく。で、それで、勝ち負けを決めていくっていう方式。やっぱね、一般の方々、100人。だから本当にね、寄席とか、そういう雰囲気がすごいんだよね。これはね、去年も思いました。なんか、賞レースだし、もちろん本気でみんなやってるからいいんだけど、一個なんか緩いというか、いい意味でね、本当にいい意味で。ガチの中にある、だからお笑いってこうだよなっていう感じの、空気感。そうね。それが俺ね、去年もね、そこがたまんなかったんだけどね、今年もね、それがね、同じように感じられました。やっぱね、司会、MC、東野っていうのもめちゃめちゃ俺はね、合ってる気がしますね、ザ・セカンドに関しては。この空気感をでも M1 とかに持っていくのはまた違うと俺は思うしね。ザ・セカンドだからこそ、成り立つ部分かなとは思います。まあ、個人的にはね、まあもちろんその決勝上がった2組、学天則、ザ・バンジー、めちゃくちゃ面白かったしね。昔俺、ちょっと話変わるんだけど、初めてスキマスイッチのライブに行った時、俺が高校生とかかな、行った時に、やっぱね、奏でを聴きたかったんだよね。スキマスイッチの、俺すごく、めっちゃまあもちろん大好きな曲だし。でも、奏でを本編で全くやらなくて、ああ、もうやんないのかな、いや、聴きたいなーって、そわそわしてたんだけど、アンコールで満を持して奏でを演奏してくれたんですよ。で、その時に、うわ、来たっていう、なんか、本当に号泣しちゃった思い出がありまして、今日の決勝でザ・パンチが、後半、砂漠でラクダに逃げられてって言ったのよ。その時に、俺、同じ気持ちになった。あ、来たっていう。でもさ、ザ・パンチ、これ見てない人には申し訳ないんだけど、ザ・パンチがさ、すごい漫才のスタイルを変えてて、まあ、さっきも言った砂漠でラクダに逃げられてとか、もう死んで、みたいなさ、ノーパンチ松尾さんだよね。のツッコミと、相方の、なんだっけ、浜崎さんだっけね。パンチ浜崎。そうだ。の、まあ、すっごい濃いキャラ。ちゃっちゃちゃーから入る。っていうのが、まあ、売りで。まあ、それで、こう、昔さ、バーンと出てたと思うんだけど、もっとなんかね、すごい、これも言い方すげえむずいし、間違えてたらごめんなさいなんだけど、正統派っていうのかな？これ間違えたらごめんなさいよ、本当に。素人だから許してね、お笑い。そう、一般のね、素人なんで。でもね、なんかすごい、スタイルが違って、すごい、でもね、スタイルが違うんだけど、あの頃の、なんか、癖？すごい、なんか、独特な癖？は、なんかね、残ってるんです。その、ザ・パンチ節というか。あれやね、優勝はできなかったけど、俺はね、ザ・パンチめちゃめちゃ好きだったな。まあ、他で言うと、やっぱタモンズ。タモンズさん。名前は知ってたけど、もちろん知ってるんだけど、ネタはそんなにちゃんと俺は見たことなかったんですよ。正直ね。ただね、あんな俺、シンプルに爆笑したのは、本当に久々だなって。思いましたね。そうですね。あとはこれはツイッターで書いてた人が言って確かになって思ったんだけど、ネタ中さ、ザ・セカンドって本当にその芸人さんしか映さないよね。審査員の笑ってる表情、 MC の表情とか一切映さないんだよね。それさ、 めちゃめちゃお笑いに対してさ、すごい真摯に取り合い、ね、向かってる、ショーレースだなって。俺そこでも感動したね。うん。めっちゃ偉そうなこと言ってるけど。まあ、素人ほど偉そうに言わして。こういうのって。そう、だからね。まあ、あとネタ尺 ?6 分でしょ?うん。なかなかテレビでさ、芸人さんの6分のネタ見れる機会ってあんまないじゃん。いやだからね、見ててめちゃめちゃやっぱ見応えあったし面白かったなっていうのが、ザ・セカンドのいい点。で、どうなんていう点ももちろんね、ちょっと見てて思ったんで、突っ込みどころというか、そこちょっと言ってっていい?まず、まあ、二つぐらいかな、でも。ね、そんなこと言っときながら、ちょっと思ったのは。そのさっきも言ったように、一般の方が審査するのは全然ね、いいんだけど、準々決勝のザ・パンチとタモンズの、試合っていうか、の時の一般の方で、タモンズに3点、ね、で、ザ・パンチに2点入れた審査員、審査した一般の方がいて、話振られた時に、泣いてて、そのね、試合は結局、ザ・パンチが勝ったんだけど、その人がもう泣きながら、タモンズのファンで、言ってて、悔しくて、みたいな。そんな人を入れちゃダメじゃない?そんな人、そんなタモンズ、ガチファンを審査員にしたら、そりゃタモンズ、どんなネタやっても入れちゃうじゃん。それダメじゃね?っていうのが一個俺は思ったから。めっちゃ個人の意見ね。その、一般審査員の方が、ね。一般の方が審査するっていうのもいいし、もちろんね。で、その一般の方が足しげく、劇場に通ってる方っていうのもすごくいいなと思うんだけど、ガチファンを入れちゃダメでしょ。まあ、それザパンチ勝ったからよかったけど、それで1点差でタモンズが勝ちましたとか、もしなってたら、ちょっと炎上してたと思うね。うん、それはね。っていうのが一点。あともう一個が、これはね、俺去年も思ったんだけど、決勝の、得点発表と CM 行くタイミング。本当にこれはね、テンポ悪いなって、俺これ去年も思ったのよ。今年で言うと、学天則、ザ・パンチが決勝戦って、最初にザ・パンチか、先行が。ザ・パンチがネタやって、次学天則がネタやって、で、ネタ終わった後 CM 一回入って得点発表ですってなって、まず、ザ・パンチの得点を発表したんだよね。で、その後、学天則の点数発表すりゃいいのに、その間でもう一回 CM 入れるのよ。ザ・セカンドって。去年も、ギャロップとマシンガンズ。で、マシンガンの得点発表された後に、ギャロップ行く前に CM 挟んで、そこでなんか、一個ね、うん。だし、後半に点数発表される、ね、芸人さんの心情がさ、ちょっとね、そこは親切じゃないなって思ったかな。うん、そこはね、ちょっとどうなのかって。思いつつも、やっぱり一番真摯に、芸人さんに向かい合ってる、ショーレースが、ザ・セカンドかなって思います。うん、だからね、ザ・セカンドは見ててめちゃくちゃ俺は好きだし、多分ね、来年もちゃんと追いかけるんで、このラジオがもし来年も続いたらまた、ザ・セカンドは話したいと思います。はい。まずは学天則さん。本当におめでとうございます。ね。まあ、いろいろなつながりで、名前はよくよく聞いておりますので、すごく嬉しいっすわ。はい。おめでとうございます。番組を聞いての感想をぜひ X でポストしてください。ポストの際はすべてカタカナで、ハッシュタグミノステをつけてつぶやいてください。ミノタケステーション略してミノステです。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上雄二のミノタケステーション。この番組は、1と3と丸、株式会社ライフプログレス。以上各社の提供で配信いたします。まだ金属バット。 ゃくちゃ面白かったからね。キングバット。このメディアの露出も多いからさ、手の内分かっちゃってるって思ったのかな。不利だよね。来年に期待ですね。井上裕二の身の丈ステーション。はい、井上裕二の作家年下さんさ、 CM 中に絶対ラジオで言えない、そんな面白い話を俺にしちゃダメよ。はい、井上裕二の身の丈ステーションやっていきます。いやさあセカンドも終わりまして、まあ、ちょっとねテレビつながりの話になっちゃうんだけど、これさっき、年下さんと LINE してる時もちょっとこの話題になったっていう話なんだけど、俺さ、テレビ自体を正直最近あんまり見てなくて、まあ、仕事が忙しいってのもあるし、まあよく言う最近のお笑いテレビだとあんまり、っていうのもねちょっとありまして、だからまあ YouTube だったり、あとネット配信、それこそドキュメンタルとかさとか俺めっちゃ好きだからさ、そういうので見たりしてるんだけど、唯一毎週欠かさず見てるのが水曜日のダウンタウンなんですよ。水ダウがね、まあ毎週ねあの番組面白いんだけど、ちょっとねこないだのが面白すぎて。これ見てない人いたらさ、まだ多分 TVer で見れるし、Unext だとね、ずっと見れるから見てほしいんだけど、ね、これさっき年下さんともさ、超面白かったよねって盛り上がったんだけど、でね、ちゃんと、その正式名称忘れたけど、闇バイト、に、だから怪しいバイトを芸人の先輩から紹介されて、でそれ一回始めたら闇バイトだったとしても、もう引き返せない説みたいなやつなんでね、芸人3人仕掛けられたのが、8.6 秒バズーカの浜屋根と氷六あとは本田スイミングスクールなんですけど、そのなんか絶妙でさ、その仕掛けだったりっていうのが、まず浜屋根はキャラメルの箱を渡されるのね。でそれを指定された場所にいる指定された女の人に渡してほしいと、でその渡すだけで報酬が20万もらえるんだよね、給料が手渡して。もうめっちゃ怪しいじゃん。ただそれは本当に中身キャラメル。だから別に普通にキャラメルを渡すだけなんだけど、っていうね、怪しいバイトだったりって。あと氷六は、臓器売買風の、ただの豚ホルモンを焼肉屋に運ぶバイト。で、女セミングスクラス人身売買風なんだけど、全然違ったみたいな。そういうドッキリのね、やつがあってめっちゃ面白くてさ。で、俺、知ったんだけど、実はね、友達が出てまして、その回。ま、友達、正確に言うと、ジュリの友達が出てて。で、俺は、ね、面識はあるし、なんかも、なんかお話はさせてもらったことある、ね、役者さんなんだけど。で、ジュリはもともと舞台役者をやってて、そこの役者仲間の人がさ出てて、どこに出てたかっていうと、まあこれ別に言っちゃってもね、その人損しないことだしさ、得する話だからいいと思うんだけど、見た人わかると思うけど、浜屋根が、最初指定された場所、大崎駅だったかな、行くのね。そしたら、そのバイトを紹介した先輩芸人のアントニーが、から電話来て、で、どこどこっていう病院に行ってくれっていう指示をされるのよ。そう、浜屋根が。で、その病院に行くと、一見めちゃめちゃ好青年。普通の美容師さん。なんだけど、二人きりになると、 その取引の話をしてくるすごいね怖い美容師さんがいるのよ。でその美容師さんが、ジュリの友達なんだよね。そう。いやその人のさ演技がめっちゃくちゃうまくて、まあ、もう役者さんだからねうまいんだけど、いやもうね怖いのよ。俺もね話したことさせてもらったことある人だからこそその怖さっていうのがすごいさうわ面白いみたいな感じでさ、そうそうそうっていうのがあって、だからな、まあ、なおさら面白かったっすねっていうのはありました。はい。いやー年下さんがさ作家なんでね、うん、だから話の展開とかをさカンペに書いてこうパッてねモニター越しに俺に言ってくんだけど、闇バイトしたことあるってカンペ出してきたわ。ねえよ。いやないし、うん、まあ、あったとしても言わないよねこんなところで。いやないよ、絶対ないよ、犯罪、闇バイトは犯罪だからね。ないですないですないです。年下さんはあるんだよねでもね。これこのラジオの作家、いや人のラジオ闇扱いすんな。いやいやこれ光ラジオなんでこれは。いや別に闇バイトの反対語光バイトじゃないしね、そもそも。いやいやこれはあれよ、だってね、いやそ年下さんはそっちの、大元の会社には特にこの番組の話はしてないんだけど、ここで作家やってるっていうのは。ただね別にね、これ何度も言うように一切ここのこのラジオって金銭のやり取り全くないんで、スポンサーさんからもないし、ここのね館でもね金銭ないし、俺ももちろんお金もらってないし、これ年下さんもこれでお金発生してないからね、してないんだよね、してない、はっきり言うとねしてないです。はい、そう。これ趣味なんで、うん、これバイトでも仕事でも闇趣味なんだよこれ。いや趣味に闇も光もないけどね。はい、そうなんですよ。闇バイトの反対光なんだね。うん、だから水曜日のダウンタウンは面白いなっていう話で、2,3 週間前ぐらいにさやってた回でさ、もうさ水曜日のダウンタウン10周年っていうのがあってさ、そうすごいよね、10年間変わらない面白さをさ毎週やってるからさあの番組。うん、年下さんは水曜日のダウンタウン見てる？まあそりゃ見てるよね、こういう仕事をしてたらね。一番好きな説何？うん、そうだよ、悩むよね。そうね、人がいるシリーズ、あれさ、あれ、まあさっきの話も出たけどさ、あのアントニーとかってさ何回も食らってるじゃん、あの家に人がいるシリーズとか後部座席に人がいるとかさ、それでも毎回新鮮にあんなに怖がってるって本当に怖いんだろうね。いや絶対怖いしね。うーん、だって家帰ってトイレ開けたら人いるんだよとか、布団ベッド入ったら人がもういるんだよ中に、知らないおじさんが、超怖いよね。俺はね名探偵津田かな、もうねあれめちゃめちゃ好きなんだよね。ダイアン津田が、その、ミステリーの世界に迷い込むやつね。あれも好きだし。あとね、ほら、七曲りが出てたさ、令和の言語を当てるまで、ね、脱出できないってやつあったじゃん。そうそうそう。あ、ま、あれもめちゃめちゃ俺好きなんだけど、なんかね、あれの第二弾みたいな感じでやってた、キーアイテム、その、毎朝やるニュース番組の占いコーナーで出てくる自分の星座のラッキーアイテムだけを使って脱出するみたいな説が、誰だっけ、やつだけ、パタパタママかながやってたと思うんだけど、俺あの説がめちゃめちゃ好きで。うん。そう、あれね、コンビ愛がすごいのよ、コンビ感の仲良さが。だから二人で協力してさ、そう、鍵を取って脱出するんで、脱出した後もまたね、いろいろあるみたいなね、めちゃめちゃ好きっすね。 でも俺唯一水曜日のダウンタウンで見てない説があって、俺クロちゃん系別にね、あのめちゃめちゃ面白いと思うし好きなんだけど、クロちゃんのね、あの恋愛企画の方はね、なんか見れなかったな。気持ち悪かったなんかさ、で本当にリチさんだっけと付き合っちゃったじゃん。でこの間バカリズムも言ってたけどね、それでちょっとね冷めちゃうよね。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索、株式会社ライフプログレス。
井上裕二の身の丈ステーション。はい、井上裕二の身の丈ステーションやっております。いや、なんか今日はテレビ回ですねいろいろと。いつだけじゃあメール読もうかな。これ、はい、ラジオネーム BJ、 井上ちゃん、スタッフちゃん、お疲れ様です。 BJ ちゃんお疲れ様です。 BJ です。さて、ちょっとお聞きしたいのですが、芸能人全般の中でなんでこいつが人気あるのって人、一人ぐらいはいるはずです。それは誰ですか？どうかお教えいただけると幸いでございますって言うんですね。これさあ、まあ別にね、俺ただの一般人の俺がまあ言うぐらい全然何も炎上とかしないと思うしさ、まああくまでも、あくまでも俺個人の意見なんでね、言うと、俺ねフワちゃん嫌いなんだよねなんかもうフワちゃん嫌いって言うとさ、なんかさ、老人扱いされる節あるじゃん。フワちゃん普通に面白くないでしょ。いや面白いよ、面白いけど、面白いし、あそこまであのテレビにいっぱい出れるようになったっていうのは実力だしすごいことだけど、あんま好きじゃないんだよねっていうのはあります。あと俺、防衛本能で一部この BJ のメール読んでない部分あるから。BJ の嫌いな芸能人実名書いてあって、顔がキショイって書いてあるわ。そんなもん読ますな。井上裕二の身の丈ステーション。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。いや、なんか計らずも今日はテレビ番組ね話が多かったっすけど、まあでもそれでも最近ほんとテレビ見てなくてさ、昔はそうね、めっちゃ子供の頃は見てたし、めっちゃエッケスとか、でも俺水曜日のあれだな、トリビアの泉、ワンナイ、ココリコミラクルタイプのあの流れで、その前に跳ね飛びか、まあ、ヘキサゴンはそんな見てなかったかな、うさんくさかった。でもね、水曜日が俺テレビ番組的にはお笑い的には一番好きだったかな、まあ、土曜のめちゃイケエンタもめっちゃ良かったけどね、まあ、また今度はあの懐かしのお笑い番組話でもしますわはい、そんなこんなの今回です。ここまでのお相手は井上裕二でした。来週もぽよよーん。